ちょっとおまけですが。で、もう少しですね、あと残りの時間でですね、ちょっとこの安全保障という意味でですね、もう一回ちょっと見と、我々がなんでこのことをですね、その危険を追っていてもやらなければいけないのかということについてのお話を、しておきたいと思います。でこれは本をご覧の方もおられると思いますが、元朝鮮総連の大臣部の副局長、ハンガンヒという人物がですね、書いた我が朝鮮総連の罪と罰、この中に出てきます、ハンガンヒ一人で、策定した、侵入ポイントですね、38箇所を設定している。ハンガンヒ一人で38箇所ということは、これは別に一人ではつくわけではありませんので、3桁の家内の部分、ところまで行く侵入ポイントがあることは間違いない。ここには、日本海側が中心ですけども、当然、太平洋側にも存在をしているはずであります。これは、富山県の黒部川の学校で発見された北朝鮮工作機の水中スクーターで、これ自体が見つかったのは、平成11年、12年とか、ぐらいですね。ですから、まだ6、7年前のことなんですけども、埋められたのも平成10年から11年の間に埋められているということであります。で、埋められた場所はこの黒部川の学校ですが、この場所から言いますと、ここら辺になったと思うんですけども、このなってですね、こっちからこう来て、その先のものがこうなってます。で、ここら辺に埋められているんだということでありまして、それが、まあ、土が露出してですね、明らかになったということであります。で、まあ、こうやって見て分かるように、非常に開けた場所ですね、開けた場所にあるのにもかかわらず、こんなところにですね、重い水中スクーターを引きずって持ってきて埋めることができたということ。で、これは先ほどはですね、ついこの間ですが、これはもう小事件で、昭和38年の事件、これはこの頃は非常にですね、捜査員の侵入が多かった、ことでありまして、矢沢の著書なんかにも詳しく、一つ一つの事件のことが書かれておりますけれども、能代にですね、2回にわたって、工作員の死体とか、あるいは、コンコードですとか、いろんな機材が流れ着いた事件であります。で、その中にこうやってピストルもあった。当然入ってくる工作員の中で、こういうピストルをですね、持って入ってきている人間というのは、ピストルですか、いろんな銃火器を持ってですね、入ってきている人間というのはいるわけであります。で、まあ、ここら辺のもう機材もですね、全部持ってきていたと。ちなみにこれは秋田県の能代ですが、能代から来た JR の五能線の沿線はですね、本当にもうそういうのがしょっちゅう入ってたところだそうでありまして、あるテレビ局の人が、この辺りを取材したらですね、そこにいる住民の漁師さんたちがですね、みんななんかもう症状を持っている、警察官の感謝状を持っている。で、何かというと、今日はですね、置いてあった不思議な、なんか変な金が入っていたバッグとか、工作用の機材が入っていたバッグを拾って警察を届けたということで、監視状がですね、みんな持ってたというのにびっくりしてしまったという話なんですが、まあ、そういうところではざらにあるということですね。で、今でもなく日本の海岸はこういうふうに非常にですね、横がもうオープンになっているわけですが、韓国の海岸であればこうやって別の柵がずっと目指しちゃう。そして、ある程度の距離の感覚で、韓国軍のですね、警備証書があって、実弾を込めた銃を持った兵隊がですね、警備をしているわけであります。で、この韓国の海岸でも、北朝鮮の工作に入るわけですから、日本の海岸なんかはですね、もうどうぞいらっしゃいというのもであります。しかも日本は非常にですね、海岸が緩んでいて、海岸線の長さが長い。で、これをだから、まさにですね、専守防衛で、防ごうなんて思ったらできるはずがないということです。で、北朝鮮はまあこういう、もうご覧の方もおられると思いますけども、工作船を持って侵入してくる。で、これは今、横浜の海上保安庁の、展示施設の中にある例の工作船ですが、これを見てもですね、この工作船は、 漁船を改良したものでも何でもない、この正面のですね、引いたった船首から見てもですね、このために作った船であるということが明白である。この船は40ノット以上のスピードまで、その右側の工作母船という小さな船はただの根本船に見えますけれども、これも50ノットぐらいのスピードまでという非常に高性能の船であります。でそれで、入っていく、つまりこれは北朝鮮の工作活動というのは、まあ、ガスもそうですけども、たまたま、一時的にですね、思い立ってやったものではない、もうとはずっとやる、それが当たり前だということでやっていたということになるのではないだろうかと思います。で、この船の中にはこういう対空機関銃の装備があった、14.5 ですが、かなり大きな機関銃ですね。それからこういう地対空ミサイルの反動砲、こういうものも積んでいて、手榴弾ですとか、まあ、そういうのもたくさんあったということでございます。これですから工作船とかですね、新船というとなんか聞こえがいいですけども、もう間違いなく一種の軍艦であるというふうに思った方がいいということで、ということでですね、結局何が言いたいか、専守防衛では日本は守れない。で、つまり逆に言えば、どういうことか、必要に応じて、威嚇をする、先制攻撃をするということが必要ですね。これは日本国会でも、すでに例えば敵国がミサイル発射の準備をしたときには、これをですね、先制攻撃することは自衛の範囲だという国会答弁がありますので、まあ、それをするということは考えている必要があると。で、今ミサイル攻撃というのをですね、やろうとしています。ものすごい金がかかるわけですけども、そのおかげで、自衛隊の一般の予算はですね、かなり削られてしまう、数千円あると。しかし今の状態で、物を決められない状態でですね、ミサイル攻撃やってもですね、例えばミサイルが発射されましたというですね、電気を追い上げても何もできません。このわけでは多分ですね、ほとんど意味がない、ということだろうと思います。アメリカがですね、喜ぶということ以外にですね、何のこともないと私は思います。で、最初にも言いましたけども、このことはやるとなれば政治が決断をしなければいけない。で、例の集団的自衛権の問題なんかも、国会でですね、議論しても法制局が、それは憲法に関わってですね、行使できないということを言っているということが一つの歯止めになってしまっているわけですが、しかし法制局というのはですね、あくまで法律を作ったりするのを手助けをするところであって、それを決める場所ではありません。だからこれはもう国会の意思としてですね、法制局が何と言おうとやるべきことはもちろんやらなきゃいけないということですね。国民から選ばれた国会議員がですね、役人の言うことを聞く必要は全然ないと思いますね。で、まあ、以上は現行憲法でも可能である。で、そして逆にですね、憲法が改正されなければできない、こういうことを言う人が多いですけども、そういう思考停止は絶対に許されない。こんなこと言ったらそれだったって問題解決することは絶対にできません。逆にですね、私は今の憲法改正に非常にちょっと危機感を持っておりまして、なんかですね、保守系の人でですね、憲法改正すればなんか全てうまくいくと、なんか勘違いしてしまっている人も、一体どう変えるかということについてですね、何も考えてないわけですが、しかしなんか変えればですね、もう全てうまくいくんじゃないかと思っているということで、なんか絶対にありません。もう毎年ですね、憲法変えるというぐらいのことにしていけば、いくらか時代からずれるのは止まるかもしれませんけども、逆にですね、変なふうにいい加減に、憲法改正をしてしまうと、その後でですね、今度は前の今の憲法であれば、戦争を負けているお客さんにアメリカが勝手に押し付けたんだということで、まあ、だから、まあ、一応そういう領域目標にしておきましょうぐらいで済みますが、一旦憲法改正をやってしまえばですね、国会で決めて、そして国民投票までやるわけですから、そうするともう国民が認めたということになってしまって、なおさら手足を縛ってしまうことになる。だから、まあ、憲法改正という問題はですね、逆にちょっと気をつけておいた方がいい。で、今のままでもできるんだということです。で、そして、まあ、我々が常に認識しておかなければいけないのは、我々ですね、我々自身のその利益とかいうことだけで動いております。で、今の生活がどうなればどうすべきか、今の生活が厳しいからどうすべきだとか、今の経験が悪いからどうすべきだ 言ってますけども、しかし日本という国は今生きている我々だけのものではないということは当たり前であります。戦後があったら我々が存在するわけでありまして、そしてこの国にはこれから先も我々の子孫が生まれてですね、そして育ってこの国を形作っていくわけでありまして、我々は祖先と、そして未来に生まれる我々がですね、その次の世代への責任も持っていく。我々もあくまで今の時期に中継ぎをするだけということであります。だから、過去の世代に対してですね、失礼になるようなことは絶対にしてはいけないし、そして次の世代に対してツケを回すようなことも絶対にしてはいけない。そのために我々自身が犠牲をするということの必要があるのではないだろうかというふうに思います。友達ヤマトのコピーでですね、彼らが命がけで守った未来に私たちが生きているというのがありましたけれども、まさに、そういうことではないだろうかというふうに私は思っている次第でございます。で、まあ、大体ちょうど1時間になったわけでございますけれども、やはりですね、もう今あんまりですね、のんびりしている時間は私はないと思います。で、まあ、出荷税を始めまして、大体半年経ちました。で、まだ情報の収集という意味では、十分にはできておりませんけれども、まあ、本当にこれは具体的にこうだということは残念ながら今の時点でまだ言えないんですが、感触としてはこれから先なんか急激に変わるんじゃないかという感触を私は持っております。いろんな情報の入手とか、あるいはうまくいけば休止とかいうことも含めてですね、動く可能性がある。で、それはもう始まったら待ったなしですごいスピードで、始まってしまうだろうというふうに思うわけでございまして、その時にもうですね、いろんなことをですね、アイスコーチはどうだとか、そういうことを、言っている余裕はない。政府が消したらとかですね、外務省のためだとかですね、もうそんなことを言っている余裕すらなくなるであろうというふうに思います。すべての立場の人たちが、すべての立場、それぞれの立場でですね、可能なことをすべてやっていくことによって、状況を進展をさせるしか方法がないということだろうと思います。で、そして、そういう状況になると、実は我が国がある意味で一番強いということも私は確信を持っております。この国は、60年前にですね、アメリカ相手に戦争をやった国であります。アメリカだけではない。中国で、その前、4年前から戦争を始めていてですね、そしてもう中国戦線で伸びきったところに持ってきて、アメリカ、イギリス、オランダとまとめて戦争を始めてしまった。そしてあれだけのひどいところでですね、とにかく世界中の大国を向こうに回して戦うことができた国だった。しかも、その日本はですね、陸軍と海軍の中がものすごく悪かった。陸軍が潜水艦や航空母艦を作ってしまった国は世界中で我が国しか存在しないわけでありまして、これはまあいい方で見ればですね、いかに我が国が優秀であるか、陸軍でも潜水艦や航空母艦を作れたというですね、証明でもあろうかというふうに思います。で、そして喧嘩しながらですね、ともかくあれだけ戦うことができたということの中の一つにはですね、まあ陸軍でも今の自衛隊でも、あるいは一般のいろんな社会の各直面でそうですが、中堅クラスがですね、非常に優秀な人が多かった。ある程度はっきりした目標がですね、定められていれば、その目標に従って自分でものを考えて行動することができるというのが、まあ、この国の一番の強みでございまして、これはですね、アメリカでも中国でもロシアでも絶対に真似なんてできません。アメリカとか中国とかロシアとか基本的には上に立つ人間はものすごくしっかりしなければいけない。で、それが全ての責任を負う。その代わり下にいるのはですね、どんなアホが来ても構わないというのは基本的にその前提でございまして、どんなアホが来ても大丈夫なようにですね、やるのがそのシステムであります。で、日本はそうじゃなくてですね、上に行けば行くほどアホになる、という非常に困った国ではあるわけですけども、逆に言えばですね、上が本能用の方針があれば、もう勝手にですね、物が進んでいくということでございます。これはもう戦後、まあ、戦後というかまず明治維新の時、それから戦後の復興とかですね、そういう時に日本人が発揮したその底力というものがあるわけでして、そうすると今のような状況でですね、もう北朝鮮がめちゃくちゃ状態になっている。中国は手を突っ込む。で、今、胡錦涛はアメリカに行ってやってるわけですけども、本当はもう北朝鮮が6者協議に参加するというお土産を持っていきたかったのに、北朝鮮は言うことを聞かない で、そして、武士は武士でですね、自分の国の火がついているだけではなくて、もう今のアメリカの国境から行って北朝鮮にですね、軍事攻撃する力が残っていない。脅かすのは、さざから脅かすと思いますけれども、しかし、で、計画が作ってですね、もし、向こうからやられれば、当然やり返すんでしょうが、こちらからですね、因縁つけてやるということはもうできそうもない。で、みんなそれぞれですね、弱みを持っているわけです。で、なおかつ人間それぞれ勝手なシナリオを書いている。役者はここにこうやって何人いるわけですけども、そこに周りにですね、みんな演出家とかシナリオライターがいて、このシナリオでやれということは、あっちからこっちからシナリオを突きつけてきているというような状態でなろうと思います。もうちょっとわかりやすく言うためにはですね、放送禁止用語を使えば、説明できる部分があるので、女性がありますので、ちょっと、その部分はですね、ちょっと控えさせていただきますが、まあ、とにかくですね、そういうようなことが我々にとって非常にプラスなんだということを考えてみていいのではないか。我々にはそれをですね、絶対にやる力があるということでございます。そうでなければですね、この国はこんな、経済大国になるはずもないし、あるいは明治維新以降ですね、あっという間にですね、これだけの大国になっていくはずがないわけでございます。まあ、今、韓国のですね、まあ、保守系の方で、まあ、非常に今、韓国のことを憂いている方が、言っておりましたけども、結局、その、経済には、急速な発展というのはあるけども、政治には急速な発展がない。これはつまり韓国、自分の国のことを指してなんですが、今、まあ、韓国の中は、左翼が全盛でですね、めちゃくちゃな状態になっている。で、経済は確かに韓国で状況になったんですけども、やっぱりその政治とかいうことは、できていないと。結局だから、そういう形で近代化ができた国というのは世界的に見ました。未だないんではないかということを言ってございましたけども、やはり我々は逆に言えば、そういうことに対して、自信を持っていていいのではないだろうか、というふうに思っている次第でございます。まあ、その思いでですね、これから先、おそらく短期間に、かなりのいろんなことが起きると思いますし、ショッキングなこととか、さまざまなことが起きると思いますが、これまでの皆さんは、なんとかですね、その最終的な方向性を見失わないで、共にこの問題の解決に努力をしていただければということを思っております。残り25分でございますね、残りの時間、あとご質問とお受けして、いきたいと思います。とりあえず、終了させていただきます。どうもありがとうございました。